オンラインで、阪神神戸ですね、阪神エクレシアと大阪の、高槻の集会との合同ということになりました。いつもは、偶数月の第2日曜日には私がそちらに出向いているんですけども、こういうコロナのために行くことにいろいろ問題がありますので、今回はこのようにして、しています。こういうこともこの将来にわたってですね、私たちが病気になっても非常に弱くなっても、はベッドで寝ていてもですね、集会に参加できるという、そういう新しいやり方を模索するという、試みていくと、まあ、そういったことにおいてもですね、こういう経験を増やしていく方がまあ良いということも思っています。はい、それで、この詩は読んでも大体まあ分かりやすいわけですね。この崇めるっていう言葉ですね、これは高く上げるという言葉です。で、この元の言葉ですね、これは、ルームっていう言葉ですが、それが変形してラームという言葉になり、アブラームというようなですね、高く上げられた父というアブラハム。アブラハムというのは高く上げられた人々、多くの人々の父という意味にもなったわけですが、そのアブラームのラームの方、これ本来ルームということは高く上げると、リフトアップ。そういうことで、あなたを英語でエグゾート、高く上げる、非常に高く評価する。非常に褒める。そういうふうな意味を持った言葉です。で、日本人は圧倒的にほとんどすべて 99% というか、圧倒的に神様にもないと思ってるんだから、高く上げるどころか、もうゼロの位置に置いてしまってる。そういうことですが、この3000年ほども前からですね、この選ばれた特別な民族は神様だけ非常に高く上げられたものだと、みんなが褒め立てる。これは霊的にですね、場所的に高いとか、物理的に高いということなので、霊的に誰をも達することのできない高いところにある。清さや愛や真実やこの正義や、あらゆとあらゆる面からおいても高く上げられていると。そういうことで、私たちが思うのは、そういう高く上げられた主を賛美すると。まあ、そういう意味で、まず書いてあるわけです。で、この点、同じ日本語で訳されていますけれども、主の祈りで、皆が崇められますようにという訳でしてありますが、それは、もと、言語は全く別なんですね。聖とする。ヘブライ語でカーダシ、カーダシという言葉ですが、これは前から言ってますが、分離する、分ける、セパレート。別に置くと、セットアパートということなので、この世のあらゆるもの、みんな汚れて消えていくもの、それと全てと違って、全く滅びない、完全な清さ。完全な愛、真実。そういう意味、全く人間世界にあるものと別格、別に置かれてる。そういう意味で、あるわけですね。聖とするっていうのは。だからみんなの人が、神様の皆、神様の本質をみんながそのように思いますよ。わかりますよ。神様だから完全に別なんだと。 どんなことがあっても戦争があると何が起ころうとも、人間はどんなに堕落しようとも関係なく神は現前として存在すると高いところですね。霊的に高み。そういうふうにみんなが神を別格のもの、完全に別格のものとみんなが分かりますようにというのが、皆が崇められますようにだって。そういうこと、ということですが、ここでですね、ここでこの詩を作った人、まあダビデとなっていますが、どんな状況にあったかっていうことは分かります。それは、4節。私の魂を読み。これは、死んだ人が行く世界。この、ほとんど同じことを次、儚、穴、深い穴と。どこまで追っていた真っ暗闇の穴ということで、平行法でほとんど同じことを言っているわけです。読みと墓がどう違うかいうことになる。単に死だから同じ言葉を繰り返して使わないというだけのことですね。死の世界、真っ暗闇の世界でおったということはわかります。で、そのようなところからですね、引き上げられたというこの経験が根本にある。からこの詩が本当にわかるということは、私たちも非常に苦しい、もう死ぬと思うような状態に置かれて初めてこの非常に身近に感じるということになるわけですね。ルターの妻がですね、ルター自身が見つかったら殺されるということで1年間も隠れておったと、そういうかくまってくれる人がおったものだから。かくまっておられて、その時に、聖書の翻訳をずっと必死になって、続けたわけですね。その苦難にあって初めて詩編の、それまでは、とんどあまりわからなかった、ピンとこなかったような詩が、ありありと、はっきりとわかるようになってきたと。これは別にルターの妻でなくても、誰でも同じだと思います。私も50年余り前に初めて読み始めた時に、なんとなく距離が遠いというような感じのがたくさんあったわけです。それは日本語訳、口語訳では特にそういうとこありましたけども。でも、あれから50年以上経って、こういうことが少しずつ身近に感じられる。殺される、死ぬやいうことまで私は苦しいことはもちろんないわけなんですけども、少しはそういった延長上にあると。で、実際にですね、病気で死ぬそうになったという人たち、本当にこのことはわかるようになると思います。あるいは戦争の時に、文字通りですね、敵軍が迫ってきて、もう殺されそうになるということは、歴史の中でいっぱいあったわけです。その時にできることは、この叫び求めるということだったというわけですね。でも死んだと思われたものを引き上げてくださった。このことがさっき賛美をしたアメイジングレース。自分は全く滅んでしまってたと。もうこれは将来もダメだと。これだけの悪いこと、悪を重ねていったんだから自分は滅びる。というふうに、ジョン・ニュートンですね。ニュートンは深く感じていた。でもそれがですね、不思議なことにこれが消えるというですね、その様々な罪は消していただいて清められるという道があるのが分かったと。それはまさにこうです。命を得させてくださったと。もう読み、真っ暗の世界、将来を見た自分は裁かれる、滅びるばかりだと。でもそこの深い穴に落ち込んでしまってしまうことから、命を得させてくださったと。その時に初めて自然にですね、賛美の歌。この五節にあるように、主にその時には賛美の歌を歌える。聖なる本質。これをさっき言った意味ですね。みんな神様の本質、愛や真実というものは人間の愛や真実と全く別に分けられたものだと。いかなる人間の愛や真実も全く通ることはできない。そういうようなものを唱えるってあれですけれども、思いというわけですね。この唱えるという訳も時々使われますが、唱えるっていうことはですね、同じ言葉を南無法蓮華経とか言うことを唱えるということを連想してまうわけです、日本語では。これは思う、心に深く思うということですね。 かなりニュアンスが違うわけです。だから、聖なる皆、神様のそういったご本質、愛と真実な心にいつも思いって、そして感謝を捧げる賛美と。ここでも賛美と感謝が重ねられています。前にも触れたことですけども、ユダという名前ですね。ヤコブの子供の一人。これはエフダ。ユダという名前は、ヤハウェの省略。イエ。フダはヤダ。賛美する。感謝する。元は賛美する。褒めたたえるというふうに訳されていますが、そういうふうに、ユダという名前はヤハウェ、神様を賛美する。褒めたたえるという意味があると。これは創世記も前にも言いましたが、書いてあることです。賛美と感謝は一つの言葉、ヤダーということが含まれているわけです。神様に感謝すること、それすなわち賛美でもある。神様は本当に素晴らしいお方、自分の本当に数々の、さっき言った恵み、罪の許しを与えてくださった。それはどんなにお金も権力も経験も与えてくれない。だから、この時から素晴らしいと賛美の気持ちがあるし、もう絶望だと。転んでしまうというところから引き上げられたものだから感謝も出てくると。感謝と賛美は絶えず溶け合っているということです。神様が背後におられるというわけですね。ひととき、ここで怒ってもという、こういうことも怒りというのはですね、狭い感情ですね、人間で。自分に悪いこと言われたら、怒ってですね、する。何か自分に反対をされたら、ちょっと怒ってですね、その人恥の気にする。まあ今回の、ああいう日本学術会議の問題でもですね、自分やのことを批判するにも恥の気にしようと。まあ幼稚というかですね、そういう子供っぽいような発想からやってるという。日本全体の将来もですね、非常に重要な関わりを、日本全体の学問、学者の会議のメンバーですね、それをそういう狭い視野から考えていると。本当に、まあ、それは残念なことですね。首長は総合的な見地から判断したとか言いながら、後になって追及されると、いや、自分が初めて見たのは、どこにも除外してあった。取り巻きの本の連中がですね、勝手に除外したということになりますよね、そういうこと。まあそういうふうに、政治とか社会って非常に狭いことがですね、まあ、国のトップでも、アメリカの大統領選挙でも見られます。そういうことにおいて、聖書の世界を知らなかったら、もう人間とはそう狭いものやと。これは当たり前やと思ってしまうわけです。私たちがですね、そういう政治のことや社会のことも、しっかり見つけるためには、そういう聖書の観点がなかったら、本当に新聞や社会や特にインターネットのニュースなんていうものはですね、上辺分けが悪い意見でも悪質なんで、みんな同じように載せてあるもんだから、だんだんとそういう人間の考え方が劣化すると。低くなるわけですね。朝鮮半島の問題でも、韓国でも、一冊の本があるらしい。数百ページの。そのぐらい深い内容があるのに、もう本当にネットではですね、観光をけしからん、協定を破ってけしからんとか、そういう非常に浅い段階になってしまうわけです。ちょっとください。ここで怒りっていうのはなんでこんなことを言い出したかと言いますと、怒るというのはそういう感情、自分に悪いと言われたり、心の中で怒って晴れの気にする、うん、そういうようなようなことを連想してしまうということがあります。でも神様はそういう感情的に怒るってありえないね。で、こういうふうに言葉が足りないからこういうことを使っておるわけですけども、これは感情的ではなくて、神様がそれを本当に悪いこと、罪を知らせるために苦しい目に合わせる。そういうことを怒ってということに、そういう言葉を使うだけのことです。 神様が全てのことを見た上でですね、人間を本当に間違った道からその狭い考えから救い出すためには苦しみに遭わなければそういうことは分からないために、はい、
今、急にちょっと雑音が入りましたが、特にマイクの方の操作の関係ではない
ですか？関係ではないんですが、ちょっと電源を入れたんですが、
はい、急にちょっと雑音が入って聞こえなくて、はい、聞こえなくて、
これは、はい、わかりました。だから、今、状態どうですか？
はい、雑音消えました。
それで、この旧約聖書によく怒る、神様怒るなんていう表現があるけれども、それ本当はですね、神様憐れみの神ということであるので、さまざまな苦しいこと、ダビデが大きな罪を犯して、そして自分の息子からも殺されようとするような苦しいことがあった。罪は許されたけどそういうことがあったわけですが、それは神様怒ってるんじゃなくて、その罪の重さを知らせるため、その罪の重さを知らせて、本当に自分が弱い、取りに足らない、無に等しい存在だってことを知らした上で、さらに神を本当に深く知らせるためだったわけですね。だから人間の感情のような怒りとは全く違うわけですので、そのことは私たちも知っているところがあると思います。だから一時は私たちに苦しいことを合わせようとも、本当は命を得させることが本来のご意志なんだと。この命を得させる、与えようとすると。これはもう聖書の基本になっているわけです。人間がすることは、例えば今非常に大きな科学技術の世界がありますね。今これもみんなそうです。家を建てるのも、私たちの食べるものも、食物を栽培する、運ぶトラックも自動車、飛行機。みんなこういうマイクもパソコンも科学技術、科学とその結果を用いた技術ですね。科学技術がなかったら、私も車で来てる、食べ物、みんな止まるわけです。ずっと昔はですね、こういうものを食うのも何もなかったです。クワぐらいですよね。もう手作業でクワぐらいで、クワと釜とノコギリぐらいで切って燃やすのも全部、私の家も最初は山でやったから山、今でも山小屋なものですけども、木を取ってきて、それで全部燃料すると大変だったんですよ、見よったら。閉めて燃えないから。電気もなかった。まあ、多くの人は戦後、電気もなく、水道もなく、燃やす、ガスもないという状態を経験して何年もあったということは、ほとんどの人はあまりないかと思いますが、そういうことで、これは科学技術は非常にも重要なものになっていますが、科学技術はですね、人本当に命を与えるということを大きく違ったものをたくさん与えてしまうわけです。ノーベル、ノーベル賞が誰かもらったということが出ています。前にも話しましたですね。ノーベルはですね、非常に研究して、大規模な爆発を起こして、トンネル工事。私が子供の時に読んだ電気では、そのトンネル工事ですね。あれも一生懸命土つらして、ほんとったものをバーンと爆発させたりして、楽にやったと。道路工事とか、山の端をバーンと爆発する。そういうことのために、と言いますが、そう。実はそんなに甘い良いことばっかりじゃなくて、直ちに戦争に使われることをノーベルは知ってたわけです。そしてたくさん第一世界大戦ということで、爆発、爆弾ということは、そういうことが用いられてしまったんですね。それで何千万という人たちが死んだ大きな原因は、ノーベルはそういう大麻の爆発物を作ったからなんです。そうして、ノーベルは自分が死、人を殺す、死の商人というふうに一般的に思われているということ。人を爆発を打ってたくさん殺して大きな儲けてるんだと言われるようになってから、これはいけないと。そういうふうに思われた罪滅ぼしをしないかんということで、莫大なお金をですね、ノーベル賞ということでしたわけなんです。ノーベル賞といっても、そういうふうなですね、大きな問題点を最初から持ってたんです。自動車でも、 これなくても今ではならないわけですよね、何らかの自動車。それはたくさんの人たちを殺して一生ダメにしてしまう。2万人あるいは死んで大怪我して生涯もダメになった人がいっぱいおるわけです。そういう最たるものが核兵器です。非常に天才的な頭の、ちょっとノーベル賞をいろいろもらった人たちが結集して作ったものが、できたものが原子爆弾、水素爆弾ですね。水爆が一発で何百万と死んでしまうと。だから今、世界で危機だって言ったら、北朝鮮とかイランとかいろんな核を用いるっていうことが一番の大問題になっています。このように、科学技術は非常に便利で、まあ、薬とか医療によっても助けるんですけども、人類全体を決定的に滅ぼすような大都市もみんな破壊する。原発もそうです。10万年もですね、後保存しないといけない。今、北海道でですね、そういう調査だけで20億もくれるとかいうことでですね、お金で政府も釣ろうとしているという、まあ、ありありですよね。そういうようなことから考えたら、私たちはですね、科学技術は本当に命を与えるものではないと。みんな死んでいくんですね。死を超えることはできないわけです。はい。ですから、この命を得させるってことは非常に重要なことで、聖書は初めから言ってる。初めからっていうのは、私たちの世界は死である。死の世界はここにある。真っ暗闇。でもその真っ暗これ闇の中に光あれと言って光があったと。それはその光っていうのはイエス様の時代になって命の光だと言われたんですね、イエス様。物理的な光、そんなことを本来は言おうとしてない。幼稚園の子でも子供に分かる。ああ、光が照ったなって分かる。ところが、命の光が照ったということは天才的なノーベル賞学者は分からない人は分からない。ほとんど分からない。全く数学もわからない人でも命の光が差してきたってわかるわけです。ペテロやヨハネなんてはただの漁師だったわけです。今でいう学問なんか全く知らない。けれども深い光が差してきたのわかった。パウロも学問的にもまた生まれも言われとても良い。教育も高いレベルの教育を受けたと。けれども命の光であるキリストのことは全くわからなかったわけですね。迫害の途中、てるときに、突然、その命の光が照らしたわけです。それによって、パウロは本当の意味で改心したわけです。改心したわけです。そういうことですね。どんなに敵対する人おっても、命の光は、ご意志が働いたときには、パッと注がれる。だから私たちは、あの人もうダメだっていうことは言ってはいけない。思ってはいけないということはわかるわけです。キリストの真理は迫害、徹底的に迫害をして殺すことまでしても、そこにも光が出すことはある。求めをそうすれば与えられるということでですね、何かあるに違いないと。求め求めして与えられるという人もたくさんおります。けれども他方そのようにですね、反対して反対して光を知らないで踏みにじろうとしていた人も神様の深いご意志によって突然与えられると。アブラハムもですね、別にそういった神様の言葉や光を求めようとしたんではなかったわけです。羊を飼う普通の生活をしていた時に突然その語りかけですね、が与えられたわけです。で、そこから全く新しい命の生活が始まったということです。そういうふうに、初めから実は闇の中に光があった。そしてその命の光なんだと。命を与えようとすることは神様の最初からの一番基本的な目標なんだというわけです。でも人間の作ったものは、みんな最終的には人を滅ぼしていくようなものになる。お金ということもとても大事。科学技術と同じことですけども、お金がなかったら、たとえ普通の意味で生活、食べ、死んでしまうわけです。けど、お金そのものはですね、人を滅ぼしてしまうといくらでもある。ということですね。お金、経済、経済と。 満州、中国の他人の今他国の土地にですね、退去して何十万、百万の行った。そして今この広大な土地を横取りした、極めて安い土地で強制的に買っていった。そのようなこと、実は経済問題と言い換えたお金の問題です。貧しい土地いっぱいおったら、これは、日本はますます貧しくなる。戦争してもこれは負けると。中国の持って行って、耕さすと。で、中国の戦争が激しくなったら、パッとそこから現地から農民たちを兵隊に取り出せると。これ以上貧しくならないために。まあ、そんなことでお金の問題ですね、戦争の結局のところは。そういうことで、お金も科学もですね、そういう人間を滅ぼすということに、大量に殺すということに、戦争などのようになっていくんだけども、あらゆる層面を考えてもですね、全くそういうふうに命ばかりを与えよう与えるのが、この神様だ。だから、見えるものもですね、いろんなところに命で溢れる緑を作られたわけです。緑は命のシンボルですね。社会中でほとんどどこに行っても、お料理に砂漠地帯で緑がないところがありますけれども、そういうところにも、オアシスといって水を湧き出るところがあるようにしてくださったんですね。そして、創世記の次の2章にもですね、最初には砂漠、何にもないと。でもそこに神様は、その砂漠的に水が湧き溢れるようにして、エデンの園を作って、そしてそこには緑の草や木へたくさん実もなるようにしてくださったとあります。神様も命を与えようとする。どんな砂漠的なところに真っ暗闇でも命を与える。水。与えようとする。そういうお方だということなんですね。そしてもう一つ、だけ。そのようにして救われる。命を与えられて、普通は、ああ、よかったと。例えば、病気で肺結核でたくさんの人は以前も死んでいたわけです。で、そこで時々死ななくて救われて元気になる人が。けれども、その肺結核の時には信仰を知らされて熱心に求めていた、信じていた人が元気になって退所してから全く手紙も何も来ないようになった。そもともさんが遠くまで訪ねていった。そしたらもう元気になって信仰もいらなくなった。と言って本当に驚いた。落胆したとかいうこと、ずっと前、50年前聞いたことありますが、私の教えた人たちでも、そういうことが見られた人もおります。命を得させてもらったのに、もらったらですね、ああ、よかったと終わって、ハンセン病の人でも、あれ、いや、そうですね、目が見えない人で見えるようになったと。ハンセン病の人でも。まあ、そのまま多くは帰ってしまうと。そして感謝と賛美を表すために帰ってきた一人だったと。と書いてあるところあります。苦しいことがなくなった、ああよかったで終わってしまう。これで普通の生活はできると。けれども、この詩の大事なところは次のところですね。9からのところです。私は助けてください、憐れみをこいます。死んでしまったら何になるかと。死とあります。地理とありますが、これはアファールということは土とも訳されることはですね。地理というと人海ってゴミみたいに日本語ではイメージしますから、あんまり良い訳語ではないですけど、土くれがなったらあなたに感謝を捧げることができるだろう。あなたの真実を告げ知らせるかと。そして最後もですね、我が魂があなたを褒め歌、賛美して、沈黙をしないで賛美して感謝を捧げるようにと。救われてですね、そうして、それで良かったで終わらないんです。ですね、この5節、6節もそうです。賛美を歌い感謝ができるようにと、神様は死のほとりから救い出すのだと。 人間の最終的目的は神様の大いなる許しの恵み、復活の力を与えて神様を賛美することができる。だからそのことを与えるといろんなことに小さなことでも感謝できるようになるためだということがありますが、そこがこの感謝を捧げるというところで、ですね、賛美を捧げるというところでこのように終わっていると。私たちもそういうことでですね、聖書から出なければこういうことを教えられない。体が健康、健康第一という誤ったようなことを言われるわけですね。あれはずっとラテンの文章から書いたもので、健全な精神が健全な体にも宿るようにという願いだったのですね。健全な精神は健全な体に宿るなんて間違って訳したことは伝わる。そんなことはありえない。すぐにわかる。まあ、一旦大きな戦争とは大きな国民全体もそうつまり元気な人たちですね。戦争を引き起こして莫大な人を死に至らせたのも元気な頭のいい人たちがそういうことを考えてしまったからです。いくら体が元気であっても神様への感謝や神様を賛美するということを全く知らないままで私たち生活するということにならないように、このこういった死において初めて私が深く知らされる。その意味でですね、この世のどんな人生読本のような本を見るはるかに深いものが聖書にあると、50年経っても60年経ってもこんなに深い意味があったのかと、自分も様々な苦しい経験も経験重ねていくと、どなたでも聖書の本当無限の深さというものに驚かされ、それこそ賛美する神様の御言葉の賛美と感謝ということになっていくということを思うようです。はい、以上です。